熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関する親方情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。お願いします。
はい、お願いします。
さあ塾長、はい、明日は5月21日ですけれども、はい、明日は何の日でしょう。
何の日でしょう。もうあんまり興味ないよそういうことは。
なんでですか。小学校開校の日じゃないですか。
小学校でそんな、もう小学校時代なんか僕らはもうね半世紀以上前の話や。その10年だった時代変わるのに半世紀以上の前の話をされるとですね、困っちゃいますね。
歴史を振り返りましょうよ。小学校開校の日なんです、明日5月21日。
若々しい頃やね。
そうですね、
はい、もう小さい時はこうお手伝い、
はい、
風呂の水汲み、だから僕は小学校そうや、ね、3年4年ぐらいからもう稲刈りしてたしね。
お、
稲刈りは新南市もほんまに小学校帰ってきたらもうずっとそればっかし。
偉い小学生だったんですね。
いやもうそれ小心がしょうないね、貧しいから。だから食べていくためにやっぱりこう両親が働いてたらそれを支えるのが子供たち、ね、
なんか今時代変わりましたね。そう思うと
ねえ、はい、今の人はまあこうか不幸か僕は何とも言えへんけど、やっぱりその親の手伝いするっていうそういうこともなんか教育の一環かなと僕は思うんだけどね。
親の手伝いも知らず結婚してそこからどうやったらいいんだっていう状況も ねよくあると思いますよ。今の時代だったら
辛さとかね、はい、苦しさっていうのもやっぱりまあ勉強かなと僕は思いますけどね。
ああそうですね。
その経験を今の人にも大いにさした方がいいかなと思う部分は、うん、年いったせいかこういうこと言えなくなっちゃいました。困りますな。
いやいや、そういう教えがあって育っていきますからね、子供たちはね。
ねえ、子供たちやっぱりこれからの日本を支えていただかなかので、いろんな経験をしてください。
そうです、
はい、若い時にしっかりか勉強ですね、うん、まあ、頭ええのもわかるけども、ある程度人間の勉強もさした方がいいかなと思う、
ね、人間力ですね。
人間ね、
はい、
なんか頭ええのと人を大切にするっていうのとまた違うような感じがするんだよね。
うん、そうですね。
そういった勉強をですねもう少しやってもらって、心の勉強やね、
はい、
そういうのをやってほしいね。
これはもう塾長が立ち上がるしかないですね。
うん。
期待しております。
あんまりそこよくないん
で。いやいやいや。またそんなのあったら教えてください。
はい、
さあ、この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300、075-431-2300。メールの方は ee@kbs.ne.jp。ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
超ええのイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり超え、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し。さあみんなも超えに相談しよう。
熱血
人体塾超えやん。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
今週はですね、はい、お部屋探しをする際に気になるこんなニュースがあったのでご紹介します、はい、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会、そこによりますと、不動産情報サイトなどのインターネット広告においておとり広告や取引条件の不当表示、取引内容の不当表示などで 4社55物件に対して厳重警告や違約金などの措置が取られました。でその中の事例としましては、物件は架空物件であり取引不可、いわゆるおとり広告であった、新規に情報登録後契約済みとなったけれども以降広告時点まで継続して広告していた、建築年月を1年から6年の築浅であるかのように表示していた、つまり実際にはリフォームした時期を記載したものであって、建築後37年から18年を経過したもので、あったという、取引内容の不当表示にあたるということで事例がありました。あと賃貸マンション建物構造 RC というふうに表示されていましたけれども、実際には木造賃貸アパートであって、これも不当表示になりますよね。であと、保証金2ヶ月と書かれていたけれども、退去時に全額償却される旨が、不記載であった、必要な表示事項違反ということで必要なものを書かれていなかったというような内容だったんですけども、まあ、難しくなりますけれども、はい、もういわゆるおとり広告があったり、はい、取引内容不当の表示があったり、必要なものを記載していなかったということで、うん、厳重警告違約金などの措置が今回取られましたというニュースなんですけれども、うん、こういう事例
もうね、こんなはねいっぱいあります。
いっぱいある。
こういう事例は特にですね、賃貸業界は特に多いですね。
あ、
で それはねそれなりの理由があるんです。で昔はああいう賃貸住宅の場合は雑誌で募集してたケースが多いんですけどね、はい、最近はこうネットに変わってきましたけど、雑誌の場合は特に多かったですね。
多かったですか。
できた時点でもう部屋がないのに掲載されてるっていうですね。
あ、
条件もうコロコロコロ変わりますから、うん、実際はそこにあるけどもないっていうケースはもういっぱいあります。だから雑誌買っても実際はないっていうふうに思ってかれて、まあ、行ってで似たようなものを探すと、まあ、おとり広告になりますね。だからそういうのだんだん規制されてきてますけども、インターネットでもそうなんですね。で特にインターネットの場合はね、掲載しますけども、自分のところで自社で管理している物件についてはですね、部屋が空いてるか空いてないっていうのはよくわかります。
よくわかる、
はい、だけど仲介専門にやってる業者さんっていうのは多くの家主から情報を集めますので、ある物件をざーっと載せるだけで実際は空いてないというケースが非常に多いです。だからこれからは実際に管理している業者さんがやってるサイトはですね、毎日更新しますので、特に当社の方はですね、今空いてるネットっていうのを作ってやってるんですけども、これは今は一般的には開放してません。業者さん専用に、
はい、
我々の13のセンターからですね、今日の空いてる物件、詰まってる物件を毎日更新します、朝、だから載ってるやつは絶対に空いてるんです。予約が入ったら予約が入りましたよと表示をします。でこれはですね、一般にはまだできてないんですね、
はい、
でこれを一般に出せばですね、うん、そのサイトを見た部屋は必ず空いてるという情報が的確につながるよと、
はい、
でこれを今やってる最中です。多分ですね1年ぐらいしたらそういう部分が出てくると思います、
うん、
で今は当社の方もそうなんですけども、載ってる物件は空いてへんケースもあるし、空いてるケースもある。だから管理してる、直轄で管理している物件に関しては確実に表示はされますけども、
はい、
家主さん直接に来てるやつは電話しても似合わないかもしれない、
はい、
ほんならもう乗りとけということでざーっと乗りたりすると、うん、だからそれに似た物件がたまたまあったと、
うんうん、
いうことを営業マンとして世話していくという形になるんで、
うんうん、
まあ、こういうケースはですね、これから徐々にここ数年って5年ぐらいかかるかもしれませんけども、
はい、
確実に空いてる物件しか経営してないという形になっていくと思います、
ね、あ、それはもう信頼性も高まりますよね。
そうです、はい、うちの方ではこれをやるつもりで今かかってます。
うん、
はい、
それはやっぱり部屋を借りる側にしたらありがたいことだなと思いますけど、
そうですね、条件もですね日々変わってますね。
あ、そうですか、
はい、ものすごい礼金なくなったりあったりとかですね、条件によってコロコロ変わりますので、部屋の方もですね、中を普段の改装地方で全改装したりするとですね、はい、家賃が2万円ぐらいバーンと上がったり、
あ、
その代わり入ったら皿やから、
はいはい、
だからそういうケースも出てくるんで、まあ、今のところですね、万やむを得ない状況でこれからだんだん変わっていくと思います、ね、
うんうんうん、はい、でもこういった公正取引協議会が厳重警告できたり違約金などの措置
こうやって取ってるんだっていうことを知るだけでもだんだん厳しくなっている
んですね。
なんかちょっと安心材料だな
と、カラエルユーザーさんにとってはですね非常にいいと思いますね。
そうですね、はい、でもやっぱりまだまだなかなかねそういうように調整してきているといえども、そういうね隙間を狙ってねちょっと悪徳なことがあったりとかも
急にねできないんですね、
うん、
ねカーブをですね100キロのスピードで回るとこけるでしょ、
はい、
だからあれ緩やかにかこうやっていかないとですねなかなかやっぱ難しい部分があるんで、うん、それはおいおいですねいい方向に変わっていくと思います。
私たちがその物件情報誌を見たりインターネット広告を見る場合の注意点やポイントなんかありますか？
そうやね、まあ、ある場合はですね、まあ、100% 信用しない。
あ、念には念をな感じで。
疑いの目を見て本当にあるんですかとかね。ただ部屋によってもですね、いい物件は多くの借り手から申し込みありますから、うん、どこが一番に行くかという世界があるんで、今空いてるって言うてますけども10分ぐらいしたらもう予約入りましたっていう形に、もう時間でこうだんだんだん流動しますから、まあ似たような物件を何個かピックアップするということを考えて、あんまりこうガッと緊張してやらないようにとガクッときますから。
そうですね、はいはい、でまあ見てこう一度確認するっていうのも大事ですね。
そうですね、見に行
ってくださいだ、はいはい、そうです
はい、はいはい、見に行ってください。
まあでもなんかあの実際は木造賃貸なのに鉄筋のように書かれてる、本当そういうのはね
ちょっとこれはですね
多いと思いますけどね。
業者がある
そこはね、
業者がある、これはもう素人の業者ですね。
こういうのはや、あの首都圏不動産公正取引協議会というところがしっかりと今ね、はい、価値を取ってくれておりますか、カツという感じですね、はい、また空いてるねと今後私たちも見れるようになったらまた教えてください。
ちゃんとやりますので、はい、これができたらですねほんまに温かい今のもう情報をですね即ユーザーさんに届けることができるということで頑張ってやりたいと思います。
よろしくお願いします、はい、熱血交友録、今週は不動産情報誌や情報サイトの読み方について詳しくお話を伺いました。では塾長、
はい、
一曲いきましょう。
はい、今週はですね先週に引き続き横文字で、
横文字
あのエグザイルのですね I wish for you、
I wish、 I wish、
そうでんな、
どうぞ
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾
長英や
賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今週もリスナーの皆さんからたくさんお便りいただいております、はい、まずはこの方、高槻のマーク X さんからいただきました。ありがとうございます。ゴールデンウィークに千葉から親戚がやってきました。今も有感地震はたびたび起こるそうです。大阪に来て感じたのは夜ってこんなに明るいのかということだそうです。中でも電車の車内が明るいと感じたそうです。最近はかなり改善されたようですが、電気を使うのも苦労があるようです。今は過ごしやすい気候だからいいですが、夏場が心配だそうです。ひんやりグッズが売れているようで、小生もひんやりマットを早速購入しました。思ったよりも涼しく快適に寝られそうですが、それでもやはりクーラーがないと過ごせませんね。賃貸マンションの達人とお聞きしていますが、クーラーが使用できない場合の裏技とかありますか？あればぜひ披露してほしいです。同じように考えている人も多いと思いますということでいただきました。
なるほど。
さあ賃貸マンションの達人塾長に、はい、お伺いしたいところですが、まあもうだんだんね暑くなってきて、ね、今年の夏も暑くなるというような ね、予報も出ておりますからね。
まあ、賃貸マンションも昔はですね、エアコンはついてなかったですね。 はい、当初はですねやっぱりそういう設備をつけるとあとまた修理が大変なんで、
はい、
基本的には照明器具とかねそれからエアコンとかつけてなかったんです。
はい、
最近はもうつけるのが普通になってですね、うん、みんなついてますけども、
そうですね、
まあ、別に、まあ、夏暑いということは賃貸マンションで結構涼しいんですね、
はい、
鉄筋とか鉄骨の場合はですね、
はい、
で暑いのは最上がやっぱり暑いですね。
あ、やっぱり太陽の熱
が、はい、断熱材が最近のやつはしっかり入ってますけどね、
はい、
結構暑いですね。で1階へ行くと比較的まだ涼しい、涼しいですね。
冬は暖かかったりしますしね。
そうですね、だからまあそう慌てる必要もないで、まあ、扇風機回してたら、
はいはい、
かえってエアコンを作ってエアコンの熱でですね冷やす場合は熱を放出しますから、はい、それで結構暑いという。
あ、
だから一斉に使わなくなるとかえってそうしたのちゃうかなと思いますけどね。逆にな
るほどね、あとなんかいつも塾長おっしゃってますけれども日差しをベランダに置いたりとかね。
あ、それはですね、まあ、すだれね、
はい、
すだれをこう立てかけて、まあ、直射日光を避けるとかね、それからまあつるのあるですね朝顔とかつるのあるものをベランダにするとかね、
うん、
目で涼しさを感じるっていうのも、すだれも目で涼しさを感じるでしょ。
そうですね、
だから目から涼しさを感じるという意味では気持ちと実動するようにやっぱり涼しさをどっかで感じてもらったらそれでいいかなと、
うん、そうですね。で、
まあ、あとはうちわとかセンスが非常に売れたらしいですな。
あ、
聞いてると別に昔なかったやからそう気にする必要はないと思うんだけどね。暑いのでちょっと辛抱してください。
ちょっと時代を昔に戻すような感じで、
ほんで、まあ、昼間はですね昔は行水したりとかですね、冷たい水で、
はいはいはい、
だから冷たいシャワーで体を冷やすとかね、
あ、打ち水するとかね、
そういったことに心がけてですね、まあ、節電っていうか、まあ、無駄な電気を使わないっていうのはこれ基本的なことなんで、
そうですね、
それをちょうど知るいい機会かな。
うん、
逆にいい方に考えてください。
そうですよね、はい、さあでは続いてこの方お便りをお読みします。大阪府東大阪市にお住まいのてるみさんからいただきました。ありがとうございます。最近になってよく火災報知機が鳴るので迷惑しています。
はい、
2週間に1回ぐらいで決まって夜の8時頃です。
うん、
最初は怖くて外に出てたのですが最近は鳴ったら音を消して何事もなく過ごしています。どうしたら報知機が作動するのですかね。そんなに簡単に鳴るものですか。びっくりするのでやめてほしいです。
なるほど、
そんなにしょっちゅうなってるんですね。
冬はですね比較的ならないですね。
あれ、
あ、暑くなってくるとやっぱりなるんです。
それ火災報知機ってどのレベルでなるんですか。ね、
それはですね多分誤動作や思うんですけどね。
ねえ、
多くはですね虫ですね。
虫、
うん、虫が入ってですね誤動作を起こして、だから結構ですね網をかぶせたりとかしてますね。そこにこう虫が入って誤動作を起こして鳴るとかね。
夏は虫が多いから鳴りやすいんですか。
だからもう私らもその経験は何遍もしてますね。
へ、
うん、そうか、まあその感知器が古くなってですね、うん、まあ正常でないという状況になるかどっちかだと思うんですけども、まあ入居されてる方もうるさいなと思いますけどね。
うん、
まあ、管理してるもんもそのたんびたんびに走っていてですねパチャッと消さんなんからね。
はい、いやでもあんまりね頻繁になってると危機感っていうのもだんだんまた誤作動かなって思っちゃって
、うるさいんですよ
ねってなるしね。
うん、だから、ね、まあ多分ですねこれお話聞いてると感知器が誤作動を起こしてるんだから、まあ、新しいやつに取り替えるか、
はい、
もしくはまあ、何が原因か調べてですね、うん、上に網か、まあ、ストッキングみたいな細かいですね、うん、目の門をかぶせるかしたらどうかなというふうに思いますけど。
でも8時頃に決まって鳴るっていうのは
8時頃に虫が
来るんですかね。
飛んでくるんだよね。ちょうど電気ついてあったかなってからもう細かい虫がパーッとですね、まあ、近隣が、まあ、農園があるとかね、
はい、
なんか木が立ってるとかそういうところにやっぱりこう自然にやっぱり虫が寄ってきますので、そういうとこちゃうかなというふうに思いますけど、
これはオーナーさんなんかにちょっと相談してみるのもあれですかね。
まあ多分ですね管理会社がアマチュアでなければすぐ分かると思います。
あ、そうですか。
もうそれ経験してると思うんで、うちも何があったらすぐ分かる、もうそれは虫やと。普通はそういう誤動作起こさないんだけどね、そういうケースが何回もありますね。
は
あ、
じゃあもう相談してみた方がいいかもしれないですね。
その方がもう絶対いいですね。
はい、でも実際火災報知器が鳴りました、これ誤作動じゃなかったっていう場合はやっぱ鳴った時点でみんな家の外に出て、
そうだね、
どういう動きをするのがいいんですかね。
いや、なったらですね、やっぱりこう出ますわね。
はい、
で火災の場合は煙出ますから、はい、もうすぐ分かります。
あ、ここだな、
換気扇のとこからバー出てくるから、
はい、
だからまあほとんどの場合が誤動作多いですね。毎日8時に火事が入ってどうすんねんっていう
本当ですね。でもやっぱり実際にそういうことが起こった時っていうのもちょっと想像してみて、
そうですね、
こういう、あ、まあ、まず外に出る、
まあ、それと同時にですね電話誰かがしてですね、もうカンカンカンって消防車来てます。
あ、もうすぐにね。別に防災訓練が各マンションであったりするわけじゃないですもんね。
いや本当はですね、昔はやったりとかしてたんですけどね、最近はあんまりやってないんで、まあ、震災の加減もあるし、そういう準備もですね、危機管理で我々管理業者としてやっぱり やっていかなあかんなと。例の、まあ、テレビですけども、ディズニーランドとかディズニーシーがですね、はい、非常に危機管理が十分されてて、
はい、
入場者に十分なですねことをしたっていうですね報道されてましたけども、
はい、
ああいうこともですね、我々サービス業をやってる人の命を預かる、まあ、そこまで言ってないですけども、そういうことをやってるのはやっぱ気付けていかないとダメだと思いますね。
そうですね、
はい、今さらながらに思いますね。
はい、この機会にそういったところも改めて、
そうですね、
考えていくのも、
まあ、まあ、いい機会だことも悪いですけども、
そうです、ね、必要なことですね、
はい、やっていかないとダメだというふうに思いますね。
そうですね、はい、はい、では塾長、
はい、
今週のツボ、
なるほど、
お願いします。
節電節電、無駄なことはしない。昔からですね、衣食足りて礼節を知る、無駄をしないで生活しようと
ね。
できるだけ無駄な時は電気消してください。
これから暑くなりますけれどもね、できるだけ自然の中で、
はい、ちょっとなんかツボになったかな
、うん、節電です
、はい、お願いします。
ありがとうございました、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し。さあ、みんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
23年度に入りまして、はい、皆さんだんだん生活が落ち着いて、
は
い、来ているかもしれませんけれどもね、超ええさんの中で何か、
はい、
ここ最近皆さんが喜ぶようなキャンペーンなんかありますか？
いろいろですね、いろいろやってきましたけど ね、まあ、去年はですね、7月あれ家賃半額キャンペーンをやりましたね。
そう、これもうすぐ夏ですから、
家主さんにねデボチンをつけてですね、下げてくださいということを3ヶ月間
そうそうそう、ね、家賃半額
キャンペーン、今年は一応やらないっていう方向でやってるんですけどね、まだちょっとよくわからないんです。やっぱりそれやるとですね、家主さんのその建物建てはってですね、やっぱ銀行から一応融資を受けるときで毎月返済ありますからね、
はい、
それが滞るとですね、日本の経済に影響するかもしれないというオーバーアクション。
あら去年はね、でも今年限りということで、結構もやっぱりオーナーさんにも了解を得て、
そうです、
ね、
やっぱ思ったら大変なんですよ、
だったみたいですけど、
まあ、下げてもお願いしますと、もう上げといてもしゃあないでしょと、
はい、
まあ、今年も、まあ、やりたいなという気持ちが半分、
はい、
やってはダメだっていう気持ちが半分、
ダメだというのは
右へ入れたり左へ入れたり、絶対私はどうしたらいいのか分かりませんっていう感じ。
それはもうやっぱりやらないといけませんよ
いやそれ基本的にはやらないっていうので進めてます、はい、
そうなんですね、
はい、また他にですね、
はい、
いいキャンペーンがあったら 何かやっていきたいと、東北頑張れというようなキャンペーンもやりたいです、
うん、
こういう時代ですから。
そうです、
もう今年本当に大災害でテレビ見てると毎日泣いてます。
本当ですよ、もうそれぞれのストーリーがね、
子供さんがですね、まあ、見てると気の毒ですね、
はい、
まあ、どうしたらいいのかなって我々は思うんですけど、
なんかもうだんだんやっぱりでも立ち上がっていこうという気持ちでね、
そうです、
あの被災地でも皆さん笑顔で過ごそうと頑張っていこうと踏ん張っている姿というのありますけど ね、 ね、
芸能界とかね、あっからからもう応援に行ったりとか、世界中から来てるんだから、ね、
本当ですね、海外から。
これはですね、本当になんかある意味あのそういう応援が来るのはなんか幸せやなという思いがありますけどね、うん、まあ、現地の人は大変ですよ、
はいはい、翔英さんでもね、はい、震災が起きた当時もいろんな支援されておりましたけれども、はい、これからも考えておられる、はい、ということなんですね。
そうです、ボランティアも行きたいですね、頑張ってさ、あんまり素人がちょろちょろおっちゃんが行くとですね、とけとか言われたから、
そんなことはないですけどね、
まあ、今準備は一応してるんですけど、まだちょっとはっきり決まってないんです、
はい
はい、
ボランティアもねたくさんの方が行かれてるようですが、す、ね、またチョエさんの中でも何かあったら、ね、
そうです、はい、みんなで助け合いましょう、
はい
はい、
熱血賃貸塾超 A 案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超 A 代表取締役の
佐田治、
そして茂田舞子でした、はい、また来週です、さようなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超 A の提供でお送りしました。